令和4年第2回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。該項目1点目、障害者福祉について、中項目1点目、就労継続支援事業への応援についてです。中西市長は、市長選の選挙公約、また令和4年度の市政執行方針において、市民の生活力の向上を掲げ、若者も中高年も誰もが生き生きと働ける元気な街を目指しておられます。市民の中には、就労継続支援事業所 B 型において、日々作業に取り組んでいる方々がおられます。障害がある方にサービスを提供した事業者には、自治体から訓練等給付費として、人件費やその他の運営費として、サービスに要した費用が支払われていますが、サービスの利用者への工賃は、生産活動から事業経費を控除した収益の額で支払われています。作業の対価としての工賃は、仕事の内容で決まるものですが、国の基準では最低で月3000円以上と決められています。これは月23日間作業に従事するとして1日130円、6時間作業するとして時給に換算すると約21円にしかなりません。市内の就労継続支援事業所においては、それぞれ運営の工夫をされていて、工賃向上計画を立て、工賃も最低水準以上を確保していると思われますが、それでも物価高の折、少しでも上がってほしいと願う利用者がおられます。この就労継続支援事業 B 型の目指すところは、雇用関係を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供となっていますが、働く喜びを得られる工賃になっていくと、頑張って働くぞという意欲も湧くと思います。人生の中で働ける期間は皆限られていますので、その期間にできるだけ多くの工賃が得られるようにと、それぞれの事業所でのご苦労があるのだと思います。そこで質問ですが、就労継続の意欲に影響する工賃をアップさせるためには、何よりも仕事が大事だと思いますが、行政の作業の委託など、工賃アップのための仕事などで応援するお考えはないかお聞きいたします。中項目2点目、人工透析患者の通院支援について伺います。留萌市の障害福祉サービスの中には、人工透析患者の移送支援サービスがありますが、そのサービスの利用状況をお聞きいたします。続いて、大項目2点目、教育環境の整備について伺います。中項目1点目は、教育人材の確保についてです。小項目1点目、休眠免許復活の周知について。教員免許更新制度を廃止する改正教育職員免許法が成立し、平成21年度以前の旧免許状で、休眠状態の免許状が手続きなく、7月1日から復活できることとなりました。また、新旧を問わず、すでに免許が失効している人は、再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状になるということです。留萌市においても、不登校児童生徒の支援や学習補助員など、教員免許保持者の確保が必要であると思いますが、教員免許が失効したと思っている人に対して周知するお考えはないかお聞きいたします。小項目2点目、 人材確保のための報酬の見直しについて伺います。留萌市において特別支援教育支援員について年度当初に確保できない場合があると聞いていますが、人材確保のため報酬を見直す考えはないかお聞きいたします。中項目2点目、学校ボランティアの支援体制について。小項目1点目、ボランティアへのインセンティブの配慮について。広報留萌5月号にはコミュニティスクールで各学校が希望しているボランティア活動が載っています。この地域住民によるボランティア活動を持続可能な活動とするため、活動に対するインセンティブを検討するお考えはないかお聞きいたします。中項目3点目、障害者の障害学習について伺います。教育庁は令和4年度教育行政執行方針において社会教育の充実についても述べられています。それは第一の柱は障害教育の充実についてであります。障害学習プログラムの充実につきましては、幼少年期から高齢期に至るまで多様な学習ニーズに対応する魅力ある講座の企画や学習内容の充実に努めてまいりますと述べられています。そこで誰もが学び続けられる共生社会の実現に向けて、障害者の障害学習について教育庁のお考えをお聞きいたします。大項目3点目、地元人材の育成について。中項目1点目、地元への就職内定者への支援について伺います。地元の高校生に対してタブレット端末の貸与や河合塾との包括連携協定による支援が進められ、喜びの声が聞かれていますが、その一方で資格や技術を身につけて地元で働きたいと考えている生徒もいます。就職を希望している生徒の支援について市長の考えをお聞きいたします。中項目2点目、奨学金返還支援制度について。令和3年第2回定例会の一般質問において、地元に就職した若者に対して奨学金返還を支援する制度について、中小企業振興条例の政策に加えるなどして取り入れてはどうかという提案に対し、中西市長からは検討するというご答弁をいただいています。その後の検討はどのように進んでいるのかお聞きいたします。大項目4点目、帯状疱疹ワクチン接種事業について。中項目1点ですが、帯状疱疹ワクチン接種の啓発と助成についてです。帯状疱疹は帯状に赤い球疹、ブツブツや水疱、水ぶくれが現れ、発熱やリンパ節の腫れ、全身症状を伴うこともある感染症です。帯状疱疹は一度発症すると痛みが持続したり、一部麻痺が残ったりする場合があります。50歳以上に発症率が急激に増加し、80歳までに3人に1人がかかると言われています。ワクチンの接種によって高い割合で予防が可能になり、日本では2016年から50歳以上の方を対象とした帯状疱疹予防ワクチンの接種がスタートしています。現在は帯状疱疹予防ワクチンは任意接種のため個人負担で接種することになりますが、一部の自治体では助成制度が設けられています。留萌市においても帯状疱疹に感染し痛みに苦しむ市民がおられます。ワクチンで予防できることを啓発し、 接種費用の助成制度を作るお考えはないか伺います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、障害者福祉についての中で、中項目1点目、就労継続支援事業への応援についてとして、行政の作業の委託など、工賃アップのため、仕事などで応援する考えはないかについてのご質問でございますが、市では平成25年4月1日施行の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推薦に関する法律、いわゆる障害者優先調達推進法に基づき、毎年度調達方針を設定するとともに、その実績をホームページにて公開しているところでございます。市としても工賃のアップには、事業所が受注する仕事の量が重要であることを認識しており、施設の清掃業務、綿製品の収集や分別業務を中心に作業を発注しているところでございます。ここ数年では、事業所側からの提案による新たな作業として、アンケート調査票の封詰めや簡単な集計業務を発注しております。今後も引き続き事業所と連携を取りつつ、直営で実施している作業のうち、事業所へ発注できるものがないかを調査してまいります。次に中項目2点目。人工透析患者の通院支援についてとして、人工透析患者の移送支援サービスの利用状況についてのご質問でございますが、他市の医療機関に通院しなければならないと認められる通院理由が必要となりますが、身体障害者手帳を所持する腎臓機能障害者が人工透析を受けるために、他の市町村の医療機関に通院する場合、交通費の助成が受けられる人工機能障害者通院交通費助成制度があります。令和3年度において、利用の実績はありませんが、今後も引き続きホームページなどで、周知するとともに、窓口でも適切に対応できるよう取り組んでまいります。次に、大項目3点目。地元人材の育成についての中で、中項目1点目、地元への就職内定者への支援についてとして、資格や技術を身につけて地元で働きたいと考えている生徒への支援についてのご質問でございますが、河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業として、昨年度、北海道留萌高等学校教育振興会を通じて 整備された1人1台端末を生徒に貸与するとともに、市と包括連携協定を締結した河合塾が提供する AI を活用した学習ツールの利用費用を助成しており、令和4年4月から普通科1、2年生に利用いただいているところでございますが、高校からの要望により6月からは情報ビジネス科や電気建築科の1、2年生の生徒も利用ができるように取り組んでいるところでございます。また今年度から新たに普通科、情報ビジネス科や電気建築科の全生徒に対し、生徒一人一人の適正能力の把握や基礎学力の診断に要する費用を助成しているところであり、さらに留萌高校の生徒が卒業後に看護・公務員希望者向けの模擬試験、簿記検定や情報処理検定、建築 CAD 検定や建築施工管理検定など、就職希望者が受験する模試や各種検定の受験料についても、教育振興会を通じて半額を助成する取り組みを進めているところでございます。市といたしましては、中学校を卒業する生徒が進学先として留萌高校を選択いただけるように、進学を目指す生徒への支援はもとより、地元での就職を目指す生徒への支援も行い、引き続き高校とも連携を取りながら、市内唯一の高校である留萌高校の魅力づくりと新しい時代にふさわしい教育の実現に向けて支援してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、奨学金返還支援制度についてとして、地元に就職した若者に対し奨学金返還を支援する制度の検討経過についてのご質問でございますが、この間に道内8市12町3村で取り組まれている事例の情報収集を行い、支援の要件、助成額および助成期間、助成金を交付する時期などについて調査研究を進めてきたところであり、留萌市地元企業応援基本条例に基づき設置された留萌市地域経済振興会議において継続して検討を進めているところでございます。市といたしましても、地元企業の人材確保に向けた UIJ ターンの促進を図るとともに、地域外からの人の流れを促進し、都市部の大学や高校からの移住定住と留萌市への若者の定着につなげられるよう、留萌市地域経済振興会議や市内事業者からの意見もいただきながら、国の奨学金返還支援制度の活用策を引き続き検討してまいります。次に大項目4点目、帯状疱疹ワクチン接種事業についての中で、中項目1点目、帯状疱疹ワクチン接種の啓発と助成についてのご質問でございますが、予防接種には定期接種と任意接種の2種類があり、定期接種のワクチンを接種する疾患については感染力が強く、発病した場合の健康被害が大きくなるため、社会や集団で予防する必要がある疾患であるとされていることから、国が接種を勧奨し、 市町村が接種を行わなければならないものとされているところでございます。一方、任意接種のワクチンは国として使用することを認めているものの、予防接種法で定期接種に規定されていないワクチンとなります。ご質問の帯状疱疹ワクチンも任意接種に該当しており、個人的に接種をした方が良いとの判断をしていただいた場合に、接種するワクチンとなりますので、費用は原則自己負担となります。帯状疱疹ワクチンにつきましては、病気の発症頻度やワクチン効果の持続性などから、接種に最適な対象年齢と期待される効果、安全性などについて、現在、国の厚生審議会において慎重に議論が行われており、定期接種に向けた検討が進められているとお聞きしております。市といたしましては、国における議論の方向性や、道内各自治体の動向を注視しつつ、今後とも調査、研究を進めてまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。はじめに、大項目2点目、教育環境の整備についての中で、中項目1点目、教育人材の確保についてとして、教員免許が失効したと思っている人に対し、周知する考えはないかとのご質問でございますが、教員免許につきましては、更新制が導入された平成21年4月1日以降に初めて授与された新免許状は10年間の有効期間が記載され、有効性を維持するためには2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となり、平成21年3月31日以前に初めて授与された旧免許状につきましても、生年月日によって最初の終了確認期限が設定され、更新制の基本的な枠組みが適用されているところでございます。令和4年7月1日から施行されます、教育職員免許法の改正では、教員免許更新制に関わる規定が削除され、施行日時点で有効な教員免許状や、旧免許状で非現職教員の休眠状態の免許状につきましては、手続きをする必要がなく、有効期限のない免許状となり、施行日前に有効期限を超過し、失効した教員免許状につきましては、各都道府県教育委員会が定める再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能になるところでございます。教育職員免許法の改正につきましては、国や教員免許の事務を所管する北海道教育委員会が周知を行っておりますが、留萌市教育委員会といたしましても、会計年度任用職員として配置する学習補助員などでは、教員免許を有するものを優先して配置していることや、不登校児童生徒への支援を行う上においても、教員免許を有する人材を確保する必要があると考えていることから、教員免許が失効したと思っている方に、どのような周知ができるのか、検討してまいりたいと考えております。次に、特別支援教育支援員につきまして、人材確保のために方針を見直す考えがないのかというご質問でございますが、私費で採用しております学習補助員に欠員はございませんが、特別支援教育支援員につきましては、各学校から特別支援学級に在籍する児童生徒が増加しているという状況から、増員の要望をいただいているところでございますが、人材の確保には苦慮している状況が続いております。 令和4年度当初の配置におきましても、特別支援教育支援員に5名の欠員が生じたところでございまして、ハローワークを通じた募集に加えて、各学校の教職員のご家族や友人など情報提供をいただき、4月に1名、5月に2名、6月に1名と合計で4名の応募がございまして、小学校に3名、中学校に1名の配置が可能になったところでございます。欠員は1名にまで減少したというところでございます。教育委員会といたしましては、学校のニーズを踏まえ、指導体制の充実を図るために、支援員を安定的に確保し、雇用に結びつける取り組みとして、近隣自治体や他市の雇用条件等の情報収集を行うとともに、職員の報酬や処遇改善につきましても、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、学校ボランティアの支援体制についてとして、地域住民によるボランティア活動を持続可能な活動とするために、活動に対するインセンティブを検討する考えはないかについてのご質問でございますが、教育委員会では、学校と地域が目指す子ども像を共有しながら、学校、家庭、地域が連携協力して子どもを育てる持続可能な仕組みを持った地域とともにある学校づくりを進めるために、平成30年度からすべての小中学校にコミュニティスクールを導入し、保護者や地域住民、学識経験者で構成されました学校運営協議会を設置して、学校支援ボランティアの年間活動計画や拡充に向けた活動を含め、地域に開かれた学校づくりを進めているところでございます。学校支援ボランティアの支援体制につきましては、さまざまな知識や技能、社会経験を持った保護者や地域の皆様に、学校が希望する活動を支援する留萌学校応援隊募集いたしまして、無償によるボランティア活動を中心として教育活動を支援いただいているところでございますが、一方でスキーボランティアや学校内の消毒ボランティアにつきましては、活動内容やその頻度を考慮いたしまして、日当や交通費相当として少額ではございますが、有償のボランティアとして支援をいただいているところでございます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ボランティア活動には一定程度制限がある状況ではございますが、学校運営協議会におきましても、ボランティアの継続的な活動や募集に関するさまざまな意見、アイデアが出されておりますので、それらの意見も踏まえて、学校と連携してボランティアの継続的な活動を促す取り組みとして、必要に応じた報酬の在り方などの検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、障害者の障害学習についてのご質問でございますが、障害者の障害学習につきましては、平成30年の2月、文部科学省の障害学習政策局が、学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議というものを設置いたしまして、以後16回にわたる会議がされております。その後、平成31年3月に、障害者の障害学習の推進方法についてとして、報告書がまとめられ、誰もが障害の有無にかかわらず、共に学び生きる共生社会、こちらを目指す社会像について、その実現に向けた推進策として大きく、方向性、方策、早急に実施すべき取り組み、この3つが示されたところでございます。また、この中の早急に実施すべき取り組みについて、国、地方公共団体、 特別支援学校、大学、社会福祉法人や NPO 法人、企業等の民間団体、それぞれに期待される取り組みが提言をされておりまして、地方公共団体に求められる取り組みといたしましては、一つ目として、町内連携、関係機関、団体等との連携の推進、二つ目として、障害者の障害学習推進を担う人材の育成、三つ目として、障害者本人のニーズを踏まえた学びに関する、相談支援体制の整備、4つ目として障害者の学びの場に関する実態の把握、情報提供、学びの確保、5つ目として地方公共団体の教育振興基本計画への位置づけ、これら5つの内容が示されたところでございます。教育委員会といたしましては、障害者の障害学習を推進していく上においては、学びを最も身近で支える地方公共団体の果たす役割が大変重要でありますことから、町内での連携を図って、幅広い視野から障害者の障害学習を推進していく必要があるものと考えているところでございます。以上でございます。
富津議員。
ご答弁ありがとうございました。それではそれぞれの質問について再質問をさせていただきます。まず大項目1点目の中項目1点目についてですが、先ほど事業所と連携を取りつつ直営で実施している作業のうち事務所へ発注できるものはないか調査していくというご答弁をいただきました。で市役所の中の、仕事ということもあるんですけれども、そういう取り組みを例えば市内企業や商工会議所などにも協力してもらえないかというようなことを協力を働きかけるお考えはあるかどうかお伺いいたします。
市長。
市役所だけでなくてですね、当然はその公共施設さまざまな、今回の道の駅またチャイルモなどにおいてもですね、そういうお願いをして活動していただいたりしております。またやはりその商工会議所を通してですね、企業の皆様にもですねご理解をいただけるように今後会議等においてですね、お話をさせていただければと思います。以上です。
富津議員。
それでは私たち市民においても事業所の製品を積極的に購入したり利用したりすることでこの事業所の応援ができるのかなというふうに思います。でそのためには製品がより多くの市民の目に触れることが必要となります。でこの2年余りコロナ禍で製品の販売機会が制限されて売ることができなかった、つまり工賃を得る機会が減ってしまった事業所もあると聞いています。そこで公共施設のスペースなどをもっと利用しやすくするなどして応援するお考えはないか伺います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。現在、毎週1回、昼休みの時間帯に、本庁舎の地下スペースと、ハートフルの1階ロビーにおいて、事業所による飲食料品の外販がすで、に行われておりまして、市民の方にも、利用できるようになってございます。また今月から本庁舎の地下スペースでの外販において飲食料品に加え手工芸品の販売も始まっております。本庁舎やハートフルでの物品等の販売にあたり先の予約やですね、市の事業がない限り施設はお使いいただける状態となってございます。その他の公共施設につきましては施設ごとの季節に従って利用していただくことになりますが、製品が多くの市民に 市民の目に触れることができるよう、今後も積極的に支援してまいりたいと考えてございます。以上です。
富水議員。
よろしくお願いいたします。それでは、中項目2点目の、中項目2点目、人工透析患者の通院支援について再質問させていただきます。先ほどのご答弁で、人工透析患者の移送支援サービスの福祉サービスは、令和3年度においては実績がないということが分かりました。対象者がかなり限られているということで、条件すべてに該当する方は少ないのかなというふうに思います。ただ、市内にあって通院に苦労されている、人工透析のための通院に苦労されている実態があります。で、人工透析患者の通院は自分や家族の運転による自家用車、バスなどの公共交通、また介護サービスを利用するなど、体の状態によって異なりますが、まず公共交通で通院している方への支援について伺います。今年の冬は大雪で、市内バスが長期にわたって運休し、週3回の通院に大変困ったという声を聞いています。タクシーを利用したとき、経済的な負担が大きいからです。そこで条件を整え、必要な方が申請すれば、年間に幾枚かのタクシー券が給付されるような事業を検討されるお考えはあるか伺います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。身体障害者手帳をお持ちの、人工透析を必要とする方につきましては、バスの運賃とタクシーの利用料金でそれぞれ割引が受けられることとなってございます。割引率につきましては、バスの運賃では 50%、 タクシーの利用料金では 10% となっております。なお、留萌市におきましてはですね、独自の単独の事業はですね、実施しておりませんが、他自治体の事例を調査研究してまいりたいと考えてございます。以上です。
富水議員。
人工透析患者の中には、介護度によって介護サービス、先ほどお話がありましたが、介護サービスを利用して通院して人工透析を受けたいと考えている方もおられます。で、その方々はまずケアマネージャーさんに相談されるんですが、ケアマネージャーさんが人工透析の通院介護サービスを提供してくれる事業所を探すのに苦労するということが起きているそうです。それは介護人材の不足によるものです。通院のための移動支援、そしてそばでの身体介護という、2名体制が義務付けられているからなんですが、今後高齢化が進み、人工透析のための通院介護も一層必要になると見込まれています。介護人材の確保についてどのような展望を持ちか伺います。
市民健康部長。
お答えいたします。今おっしゃってたことにつきましては、介護を受ける方がですね、病院に通院する場合においてですね、介護事業所の方で2人必要だということなんだと思うんですけども、今通院の介助におきましてはですね、運転手さん1人で介護の部分の通院は送ることができると。さらにですね、身体の介助も必要な方においてはですね、ヘルパーさんが必要だということとなっているところでございます。こちらにつきましてはですね、多分事故が起きた場合の対応ですとか、さらには車内で体調を崩された場合などを考えてですね、2人の体制を取られているものと認識しているところでございまして、今議員さんおっしゃったですね、部分についてはですね、介護事業所からまだちょっとそういうお話をお伺いしてないもんですから、今後ですね、そのようなお話を伺った時点でですね、必要に応じてですね、対応してまいりたいと考えてございます。以上です。
富水議員。
要に応じて対応を考えていくということなんですけれども、人工透析患者の通院は現在2名が必要というふうになっています。それで一定の条件にある利用者を、例えば認知症がないとか、自分でこう姿勢の保持ができるとか、そういう方ですけど、そういう方を1名で通院支援するといった介護保険制度の弾力的な運用というのを留萌市として国に対して求めていく、つまり規制緩和を要望していくということは検討できないかお伺いいたします。
市民健康部長。
先ほど申し上げた部分になるかと思いますけれども、通院介助のほかにですね、身体介助が必要な方については2名の、人が必要であるという中で、その中でも、今おっしゃっているのは、介護的に、それほどではない方については1人でもというような趣旨かなとは思うんですけども、その部分についてはですね、ちょっと、こちらの方で今検討した経緯がないものですから、検討した中でですね、必要があればですね、国に要望も考えたいと思っております。以上です。
富水議員。
よろしくお願いいたします。続きまして、第項目2点目の教育環境の整備の中の中項目2点目、学校ボランティアの支援体制について再質問させていただきます。で、学校ボランティアが安心して活動に参加できる仕組みをこう整えていくということが、ある意味ではこう活動を持続していく上でとても大事だと思うんですけれども、留萌市のコミュニティスクールの要項には、ボランティア活動中の事故が起きた時の対応というのが記載されていないような気がします。で、ボランティアに来てくださる方に共同活動保障制度などの費用を負担して、せめて安心して活動できる仕組みを整える必要があると思いますが、そのことに対するお考えを伺います。
教育長。
ボランティア活動をされる方への保障制度の関係だと思うんですけれども、学校を支援いただいておりますボランティア活動のうち、現在ですけれども、図書館ボランティア、スキーボランティア、学校内の消毒ボランティア、こちらの活動につきましては、業務内容や活動日数が定まっているというようなこともございまして、教育委員会の費用負担により、ボランティア保険の方に加入をさせていただいているところでございます。教育委員会といたしましては、ボランティア保険の公費負担につきましては、各学校におけるボランティアの活動の実態、こちらの方を改めてですね、精査して今後においてどうするのかという部分を判断してまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
続きまして、中項目3点目の障害者の障害学習について再質問させていただきます。先ほどは幅広い視野から障害者の障害学習の支援を推進していく必要があると考えているというお話をいただきました、ご答弁をいただきました。そこで障害者の障害学習の現状と今後の方向性についてもう少し詳しくお伺いいたします。
教育長。
現在、教育委員会が進める障害学習事業といたしましては、明石家大学ですとか、市民映画鑑賞事業、共同学習講座など、すべての事業ではございませんが、障害の有無にかかわらず、参加可能な事業にも取り組んでいるところでございます。また、これまで障害者の方々が会場などの都合によってですね、授業に参加しにくいなどのご意見は直接はいただいておりませんが、今後に向けては 障害者にも配慮した会場の設定ですとか、そちらに来られなくてもですね、こちらから SNS などを利用して事業を発信していくなど、誰もが参加しやすいような環境を整える必要性があると認識しているところでございます。また新たな障害学習の授業については市町部局との連携などにより障害者の方々のまずはニーズを把握しなければならないかなというふうに考えております。多市町村の取り組みなども参考にしながら調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
続きまして、大項目3点目、地元人材の育成についての、中項目1点目、地元への就職内定者への支援について再質問させていただきます。大項目3点目の再質問いたします。地元企業が求める人材として技能を持った人、技術を持った人、つまり即戦力の人材が期待されています。で、現場資格の中には一定の就業期間が必要なものもありますが、安全に業務に従事するための安全講習であれば在学中に受けることができます。安全に作業するための技能を早い段階で身につけることは、就職する生徒、受け入れ企業、生徒の家族にとってもメリットがあると考えられます。地元企業就職内定者の安全講習の費用の助成を検討されるお考えはあるか、お伺いいたします。
市長。
市内に就職する在学生に対する安全講習等の助成につきましては、地元企業応援助成の人材育成メニューにおいて、企業が受験費用、受講費用を負担する場合に市が助成する制度がございますので、就職先の企業にご理解をいただければ、在学中の生徒に対する助成支援になるものと考えているところでございます。
富水議員。
人材育成支援助成金のメニューというのがありますが、この中に資格取得の補助、資格取得支援助成金というのがそこに当たるのかなと思いますが、この文章を見たとき、そこにこう安全講習が含まれるとか、内定者が含まれるというか、企業の理解なんですけれども、というところはなかなか分かりにくいのかなというふうに感じます。それで、このメニューを利用する企業の視点に立って、もう少し分かりやすく載せて、そのメニューが活用できるようにこう促すべきと思いますが、市長の考えをお聞きいたします。
市長。
現在この地元企業応援条例につきましては、先ほども申し上げましたが、それぞれ該当する事業者、商工会議所などと合わせてですね、会議を行いながら支援メニューというものを決めている状況です。私どもからも当然そのメニューの詳しい内容というのは今後整理をしていかなきゃならないというふうに思いますが、商工会議所等も含めてですね、そのような分かりやすく説明をしていただけるものと考えているところです。以上です。
富水議員。
地元に就職する若者というのはとても大切だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
8番、富水議員の質問を終わります。